イザヤ書の58章の後半部9節から、14節ですねの後半部ですが、ここで、ですね、どういうことが言われているか、これは前からずっと続いているわけですね。それで今日のところでは、もしあなた方が、くびきを負わす、あるいは指を刺す、あるいは、この呪いというふうに訳されていますが、悪い言葉ですね、悪い言葉を言うと、これは他の人に対しての良くない言葉、悪意のある言葉です。そういうような言葉っていうものがですね、ここで、は人間関係について言われていると思います。くびき、イエスも言われたけど、他の人の重荷を軽くするのでなくて、かえってですね、さらに重くするようなこと、これはどんなことかといえば、これがここのところにもあるわけです。悪い言葉、悪いことを言う、あるいは陰口ですね、指を指すというのは後ろ指を指すというわけです。その人に面と向かってじゃなくて陰で悪いことを言う、そういうふうなことをすると、相手の人は一層ですね、重荷を感じる。それが分かれば、で時にはそういう重荷で耐えられなくなるということあるんですね。そういう悪意っていうのは次々と重なって、攻撃される、悪意で攻撃されたらもう耐えられない、精神的に非常に重たくなって、もう生きていけなくなるほど重くなるっていうこともあるわけですね。そういうふうに、実際に重荷を負わせるということじゃなくて、そういう心の面でですね、誰かに重荷を負わせるということは、これはよくあることなんですね。行った人は分からない。学校なんかでも先生が勉強のあんまりできない、勉強のできない生徒に向かって、見下すようなことを言ったりですね、無視するようなことを言ったりすると、それだけで言った人はあんまりわからないんだけど、言われては非常にこの重りですね、くびきを負わせる重りを負うようになるということです。そういうようなことを考えたら、人間関係の中で、いつもですね、うっかりすると何かを言うことによって相手に重りをかぶせてしまうということはあるわけですね。後からそれに気がつくということもある、気がつかない場合もあるわけなんですけども、そういうふうに首引きを負わせるというと、なんとなくあんまり関係がないように思いがちなわけですね。首引きなんていうことは今頃ほとんど使わないからです。首引きっていうのは首に木をですね、昔は木でですね、2頭の牛を首に気をつけてつないで、そして互いさせるわけです。そういうことで首引きというのですね、首に木、この難しい字の他に口に首の木、木というふうに書く場合もあります。イエス様が言われたことがありましてですね、疲れたものを私のところに来なさい、私の首引きは軽い、負いやすい。イエス様と一緒に首引きつながれたらですね、非常に軽くなるということを言われたんですよね。そういうふうに、けれどもの逆でですね、ここに悪いことを言う、あるいは悪いことをする、そういう人が、例えばですね、一番身近な家族の中におったりする、そういうこともあるわけです。いわゆる姑ですね、姑とか姑ですね、そういうふうな人が非常に悪い場合には、その結婚した人は非常に重荷を感じるようになるということで、ちょうど今日たまたま届いたある 病院の関係者の方ですが、その人が書いてた、別のそういう精神科の病院の関係の人が過去冊子に書いたのをコピーして送ってくれたわけですけども、そういうに非常にいいですね、結婚した相手の姑がとっても、悪意を持っていろいろいろいろとその嫁に同居して嫁に言うというふうなことで、その人は本来非常にレベルの高い人で、旦那さんも非常にレベルの高い人だったんだけども、夜中に帰ってくると仕事が非常にできてから、そういうことでだんだんだんだん心が悪くなってしまって、とうとう病気になってしまったとですね。で、もうなかなか癒されないように心の病気になったと、そういうことでいろんなことをして、それでやっとですね、癒されたこの過程とかいうものが書かれたものを書いてあったんです。そんなふうに一番身近な人がですね、こういうふうに一番の重荷をかぶせるということもあるわけですね。よくそういうこともあるよ。で、そんなふうにですね、このわずか一言、くびきを負わすっていうことも、家族にしろ、あるいは職場にしろ、他のいろんな関係ですね、人間関係あるところ、絶えずですね、相手の首を軽くするのか、逆に重くするのかっていうことが起こったりするわけですね。それから指をさして悪く陰口だと、その悪いところをですね、わざわざ他の人に言うっていう、そんなことではですね、悪いと見たらそういうことはないようにと祈るということが大事だけど、そういうふうになると。そういうことをしないと、逆ですね、少しでも相手の重荷を軽くしようと、あるいは良いことを祈ると。だから人間があの人悪いとか言って指さすんじゃなくて、神様がですね、愛の御手をさしてくださると、そういったことを祈るようになる。そうしてですね、次のところもこれと同じようなことですね、実節、飢えている人に心を配る。この心を配るっていうのはですね、元の文では実際にそういうわけです。今の私たちでも、これはその気持ちになったら少しでもできるということですね。お金がなくても、実際に行けなくても、祈りという形で本当に真実の祈りならば、自分の心を配るというんですね。ですね。本当の意味で心を配るというわけです。誰かのために覚えて祈ることは心を配ることなんですね。普通の意味で心配りをする、普通に配慮するというとちょっと違うわけです。実際に一人覚えて祈ることは心を配っていくということなんですね。そういうふうな表現が実際にしてあるわけです。今日では日本でおいてはパン、食べ物に飢えている人は実際はすごく少ないわけですね。全体として、社会福祉もあるから。でも、心の栄養がない人はたくさんおる。圧倒的に多いということです。そういうことで、私たちがイエス様から心のパンをもらったならば、それを少しでも祈りで思い出して配ると。身近な人でも、身近でもいいわけなんですよね。そういったことです。そうしたらどうなるかというのが、実節の後半から書いてあるということです。まずここで言っているのが、光が輝き出す。それから11節では、力だと。そして、その力とともに導かれる。それから、泉になる。というようなことでですね、私たちが神様、今の私たちはイエス様と同じですけれども、イエス様と共にこのように少しでも良いことを思って祈っていくならば、このようなことが与えられるっていうんですね。ここにあることはみんなですね、誰にとっても良いことですよね。で、誰でもが心から求めたら与えられると。これは何かのコンクール コンクールで一番になる、スポーツでも音楽でもですね、その他さまざまなこと、学問でも一番になるようなことは一人しかできないわけだけど、ここにあるようなことはですね、みんなが誰でもが与えられるものだとですね。他のものはその一番になってもすぐに別の人がまた奪い取ってしまうということになりますが、心の中、私たちの心に光が差し出る。あなたの光は輝きであると。私たちにとってはイエス様が光なんですけども、そのイエス様がますます輝き出すと。そうしたらですね、神様の愛も真実も神様の働きもはっきりわかるようになるということですね。でこれはイエス様も言われた、私に従う者は命の光を持つということですね。そういうことをすでにこういう予言をされているということです。でこういう闇の中に光が出るようになるっていうことは、この聖書では一番初めから書いてあったことですね。天地作られた真っ暗闇の中に光あると言ったら光があるんだっていう、聖書の初めからその闇と光の問題が書いてあって、この世界で私たちはみんなですね、人間というのはそういう精神的な闇に苦しんでいるということですね。これは動物はそういう精神的な闇というのはないわけです。物理的な闇だけですね、動物にあるのは。でもそういうことはあんまり動物は関係がないんですね。猫とかフクロウなんかは夜でも見える。そういうふうに木の働きやちゃんと能力が与えられているわけです。で与えられたものは夜はただ眠ったらいいだけだから、別にないも何もないわけですね。そういうふうに闇であってもですね、平気でですね、かえって自由に動けるような動物もちゃんと神様作ってあるわけですが、精神的な闇はないからですね。人間の場合はですね、いくらこういう懐中電灯で照らして、あるいは LED で照らして、あるいはこういう電球がたくさん光ったところで、心の闇は全然照らされないということですね。だから、どんなにですね、こういうふうに原発がしておる、あるいは水力の発電とか、シェルとかということで、いろんな電気をたくさん作っても、ある意味でとても不思議なことですけれども、心の闇は全く明らかにはならない、明るくならないんですね。かえって昔の暗いですね、こんな電気も何もなかった人の方が、場合によってはより心の方が光があったかもしれないわけです。そういうことで、このようにですね、私たちが少しなりともこのように、この人間関係をこう言っていると思うんですね。他者のに対して少しなりとも相手の重荷を軽くしようと。悪い言葉を思ったり言われたりしないで、逆に良い言葉、良いことを祈るようにするならば、なんか光り始めるというわけです。そして、次に書いてあることは、導かれる、生き生きとした導きがあるようになると。これは詩編の23であるように、主は私の羊飼いということがありますよね。で主が私を導いて緑の原に導き、また泉、水のほとりにも導いてくださるっていうのがありますけど、そういうふうにすると導きの神っていうのがはっきりわかるようになる。このことも私たちもいろんな悩みや苦しい時に、導いてくれるものがなかったら本当にですね、混乱してしまうわけです。イエス様を見失ったら本当に深い混乱に落ちる思います。で、乾きも癒されて、骨っていうのは骨に力いう表現は今はしないんですけど、前から言ってね、体の中心、内部、体を支えるもの、そこに力を与えるの、そういうことですね。こういったことも そういったことができるということは神様に結びついてないとできないわけですよね。自分中心だったら他の人の重荷を軽くしようだとか、そんなことは思わないわけです。神様とのイエス様との結びつきが離れたら、私たちもこんなことは全然できなくなる。イエス様も私と結びついている、私のうちにあるならばあなた方は身を結ぶって言われた。イエス様と結びついてなかったら、こんな風に悪い言葉を全部やめることなくて、うっかりすると他の人の悪い言葉を言ってしまったり、俺をつけ口したりするということが起こってしまうわけですね。ですからイエス様と結びつきをしっかり持ってなければ、このように逆になる。光がそっとあってもなくなる、光がなくなってしまう。あるいは導いてくださるものでも、そういう、もう間違ったことをしたり、イエス様のつながりを失ったら導き手がなくなるとわけですね。そして人間しか見えなくなっていくということが起こる。人間しか見えなくなったら何か心が動揺するということですね。それはもう本当にその通り、必ずそういう意味で、これは石の、まあ、裁きでもあるということですね。人間を超えたお方をしっかり見ていなければ、どんな人でも動揺してしまうわけです。そして、その次にこのよく出てくるですね、私たち自身が潤された園になって泉になるっていう、このことはイザヤ書でも何度もですね出てくることですね。このことは特にイザヤが啓示されたことだったということはわかるんですね。少し前のところ見てみます。イザヤ書の、イザヤの、この55章でもですね、最初にもここに書いてあったんですね。55章の一節、潤された、さっきのところを潤された園になるって言うんですけど、55章の一節も、乾いているものは水のところに来る、神様の水のところに来たら、そうしたら癒される、水を飲んで潤されるという意味がここでも最初に書いてあったし、次のイザヤ書の44章ですね、イザヤ書の、イザヤ書、イザヤ書の44章の3節、44章の3節にもあります。ここは乾いている地になっていますが、乾いている地も人間も同じようにこのイザヤ書でよく出てくるわけですね。それから一番よく知られている箇所は、前にも何度も見たイザヤ書の35章は一番よく知られたところですね。イザヤ書の35章、35章の6節、35章の6節以降ですね。この35章の6節以降に、荒野にその時ですね、見えない人の目が開き、どこだって荒野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れるのだっていう、この他にもあるんですけども、このようにイザヤ書では特にですね、この水を飲む、水が流れる、泉になる ていう表現が繰り返し出てくるのがわかるんです。でこんなふうにですね、もう2500年も遥かな昔、27章であればもう今から2700年ほど前になる、イエス様よりか700年も前、そんな遠い昔からですね、人間の本当の姿というものはこんなふうになると言いますね。私たちが神様にしっかり結びついて、他の人間の悪いことを思ったり悪いことをしたり後ろ指さしたりそういうことをやめていくならば、次第に光が差してきて導き手がはっきり分かって力も与えられると、そうしてこのようにその潤うものとなるんですね。だいたい心が潤ってたらですね、その悪いことを言ったり思ったりしないわけですよね。心が乾いておったり混乱してるから他の人を悪くしたりいじめたりいろいろ起こってしまうわけです。そういうことで私たちが実際求めているのは、実はですね、物とかお金とかいくらあっても心は収まらないわけですね。地位がいくら高くなっても、人から褒められても、褒められるっていうこと、またすぐにけなされるってことが起こるわけです。地位が高くなってもまた必ず落ちる。健康があってもまた健康も失う。何か落ち着かないけれどもですね、こういうふうに神様の祝福を本当に受けた魂に水が流れるようになったらですね、これは誰も奪えないということですね。こういう意味で一番誰もが求めている状態がここにあるということです。こういう状態が本当にあるんだということを指し示しているということですね。で、新約聖書でですね、このことが、これがみんな予言だと本当に実現したということが、イエス様がヨハネ福音書で特にこのことが言われておって、イザヤ書との霊的な関連が特に深い強いのがこのヨハネ福音書だったですね。でヨハネ福音書ではよくだからこそ有名なんですけど、思い出していただいたらどこにそういうことがあったかということですね。なぜイザヤ書が預言書と言われたりするのか、旧約聖書をどうしてですね学ぶ必要があるのかっていうこと、そういう深い関連を見たらはっきりしてくるわけです。これはヨハネでは2つだけでもですね、何度も挙げているところですけども、これはヨハネ福音書の4章というですね、ある程度信仰を持ってきた人は誰でも何度か繰り返し読んだところ、4章ヨハネ福音書の4章にあるサマリアの女のところですね、この4章の14というところ、こういうふうになってイザヤ書とつながってきてるんですね。私が与える水を飲んだら乾かなくなる、これで泉となる、人間がこういうふうにですね、清い霊的な命の泉となるやつ、それ一番望ましい状態だろうと思うんですね。そこから清いものが絶えず湧きあふれてくるようなんだから、そんな風に変えられたらどんなにいいだろうかと思いますよね。それからもう一つもとってもよく知られて今までにも何度も挙げたところが、この7の37ですね。これも覚えやすいところですね。7の37というところはもう何度も一番よく挙げてきたところです。37、38というところですね。こういうようにその人の内から来た水が川となって流れてるっていう、これは全部ですね、実はイザヤ書にある言葉の成就としてこのようにヨハネ福音書でも書かれてあるということです。 まあ、そういうふうにですね、今日のところは実は新約聖書で最も大事な箇所の一つと深く結びついておるということがわかります。人間の本当のある姿っていうものがもうこんなに古くからですねはっきり示されているっていうことに驚かされてですね、今日のどんなにですね教育あるいは科学技術あるいは社会的な福祉やいろんなものが整えられてもだからといってこのように一人の人間の魂から湧きあふれるものが出てくるなんていうことはできないわけですね。だからそれは学問とか普通の経験とか全く別のところ神様から来る。それを言い換えたらですねどんな時代やどんな環境場所生い立ち能力したら関係がなくいつの時代でもいつでもどこでも誰でもが心から求めてここにあるようにしていくと与えられるということなんですね。人間のしばしば現実っていうのはこんなに清い水が溢れてる流れ出てるっていつも言う。これも本当のあるべき姿なんですけど、逆にうっかり人になるとですね何か悪いものが出ていくっていう。イエス様も言われた気をつけてないとあなたの心から悪いものが出ていってしまうよって言われましたけど、そのぐらいもう大きな差があるということですね。うっかりすると悪いものが出ていく不死身になってしまう。本当はこのように、良き清い命の水が流れ出てき泉になるんだと私たちの存在ですね、だから、まあ、そういったことを私たちも祈り願って、していただきたいと思うしこういう集まりも、そこからですね悪いものが出ていったりしないでこのように命の水が周囲に、溢れ出ると、まあ、そういうようなことに、一掃させていただきたいと、まあ、願うわけです。はい、以上です。